事務総長どうぞ。皆さんこんにちは。安倍総理、本当に本日お迎えすることができまして嬉しく思います。 NATO の本部にようこそおいでくださいました。本日は非常に大事な日だったと思います。パートナーシップにとって非常に生産的なミーティングを持つことができました。 NSE でも生産的な会合を持つことができました。議論を通しまして、いかに我々が関係性を大事に持っているかということが分かったと思います。またどれだけのポテンシャルがあるかということもよく分かったと思います。本日我々は協定に調印をいたしました。それでさらに一歩進めた関係性が生まれるようになっております。具体的な協力が新しいレベルにまで高まることになりました。その分野というのは、例えば海賊対策も入っておりますし、防災、減災、そして人道的な支援も含まれております。安倍総理、あなたが個人的にコミットを持ってパートナーシップを進めていただくというのは非常に着実なものであり、ずいぶん昔からの歴史があると思っております。日本というのはユーロアトランティック外の唯一の最初の国であります。パートナー国としてはこの10年間アフガンにおける日本の貢献は本当に大きなものがあったと思います。あなたの本当に大きなサポートを我々の努力にいただいていることをありがたく思っております。それからまた日本が継続的に開発、そしてアフガニスタンの安全保障を2014年を超えて進めようと思っておられることを非常にありがたく思っております。NATO の信託基金にアフガンにおいて貢献をいただく、他のところでも貢献をいただくということも、これは非常に我々として他としているものであります。我々のパートナーシップというのは共通の価値観を有しているということであり、そして共通のコミットを持って国際的な平和と安全保障を達成するということであり、そして国際的な法に立脚してやるということでもあります。今日我々は最大の危機を迎えております。ヨーロッパの安全保障に関しましては冷戦終結以来最大の危機を迎えていると思います。これはウクライナのことだけではありません。この危機というのは非常に重大な意味合いを持つものであります。それはユーロアトランティック地域全体の安定と安全保障に有しい影響を持ちうるものであります。疑いもなくセキュリティとスタビリティ、ユーロアトランティック、そしてアジア太平洋においても平和、その安定と安全保障というのはこれは分断して考えることはできないのです。つながっているのです。このような危機の時にありまして、我々の志を同じをする国、例えば日本のような国と対話を持つということは大事なことであります。それがあってこそ世界のセキュリティチャレンジに対応することができるのです。安倍総理、本当にあなたの決意に感謝をいたします。国際的な努力に貢献してくださいまして本当にありがとうございます。世界の平和と安定のためのご貢献であります。我々の政治対話をさらに進化したいと思っております。では総理どうぞ。
会談、北大西洋理事会の出席が実現しました。国際協調主義に基づく積極的平和主義を実践していくべく、本日ラスムセン事務総長とともに日 NATO 国別パートナーシップ協力計画 IPCP に署名しました。ラスムセン事務総長との会談では、ソマリア沖アデン湾で海賊対処に取り組む自衛隊の部隊と NATO オーシャンシールド作戦部隊との共同訓練の実施及び女性分野での連携を強化するため、日本から NATO 本部へ女性職員の派遣に基本合意をいたしました。またウクライナ情勢を含む意見交換を通じ、アジアと欧州の安全保障は密接に関連しており、法の支配をはじめ基本的価値を共有する日本と NATO との協力が重要であると認識を共有いたしました。北大西洋理事会においては、演説の中で地域と世界の平和と安定のため地球儀を俯瞰する日本の必然のパートナーである NATO との協力を強化していきたい旨申し上げました。今後とも IPCP に基づき幅広い分野において NATO との具体的協力を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
We have time for one question.
の中久喜と申します。まず安倍総理にお伺いします。 先ほどの、北大西洋理事会での演説の中で、総理は集団的自衛権行使や集団安全保障に関する法整備を進めると表明されました。先日、与党協議に時間をかける考えも、示されましたけれども、この法整備に向けた政府方針、これを最終的にいつ頃までに示すお考えでしょうか。またラスムセン事務総長にお伺いしますけれども、こうした日本の取り組みについてどのように評価されますでしょうか。よろしくお願いします。
集団的自衛権については安保法制法において、現在最終的な詰めを行っており、今月12日の週にも報告書を提出していただく予定であります。先ほどの理事会での演説におきましても、私たちが進めている検討について具体的な事例も挙げまして説明をいただきました。この方向性について我々が何を検討していくかということについてはご理解もいただき、またこの方向性について賛同していただいた方もおられます。政府としては報告書が提出された後に、これを政府に、これを参考に政府として基本的方向性を示した上で、内閣法制局の意見も踏まえつつ与党と相談の上対応を検討していく考えでありまして、憲法解釈の変更を行う場合はですね、閣議決定を行い、そして国会でご議論していただくことになります。現在いつまでにと期限を決めているわけではなくて、また期限ありきではなくて、与党においてもじっくりご議論をいただきたいと考えています。
私どもは歓迎したいと思っています。日本がこのようなステップを取る、イニシアティブを取るということ、そして積極的な平和主義を標榜なさるということを歓迎したいと思っております。日本というのはとても重要な経済的なアクターであります。世界の中の主役の一つであります。登場人物の一つであります。日本は自由な貿易、オープンなシーレーン、そしてフリーでオープンな通信線というものに大きく立脚しておられるお国であります。だから当然のことでありましょう。日本もそういった国として貢献をなさるということは、我々のシーレーンをオープンにし続ける、例えば海賊対策を取ることによってシーレーンをオープンにし続けるということに貢献なさるのは当然のことでありましょう。我々利害関心を共有しているのです。海賊対策でもテロ対策でもそうであります。我々は例えば軍縮でも利害を共有しております。これも一つの要素であります。この IPCP というのに、調印をいたしましたけれども、軍縮ということもその中には入っております。プログラムがあるんです。過剰な弾薬があればそれを廃棄するということ、消火器あるいは武器、そういったものも過剰なものがあればそれを廃棄するということが入っております。そういった要素というのはそれぞれ一つずつ平和安全保障、そして安定に対する大きな貢献要素なのです。ですからそういった意味で日本の貢献を私どもは歓迎いたします。AP、事務総長、NATO の人たちは、もうロシアは敵国のようだというふうに言ってらっしゃいます。ロシアに対して NATO として仕事をするというのはまさに原点に戻ったということでしょうか。安倍総理にお伺いいたします。いろいろ安全保障上の懸念というのが増えているだろうと思います。ロシアが軍事行動を拡大しているということもあると思います。そういったことに対してどういう手を打ってらっしゃるのでしょうか。実効的なディフェンス、そして同盟国を守るということ、それはまさに我々の中核的な任務であります。 NATO にとっての任務であります。それが我々の同盟の65年前に設立された時からの我々の本質であります。これが中核的な任務であることは変わりありません。だからこそ我々は措置を取ったのです。そして集団的防衛ということを、例えば バルト三国のエアポリスを強化するということ、AWACS による監視をポーランドとルーマニアで強化するということもやっております。海軍の国会におけるプレゼンスも強化しております。船舶を使いましてバルト海にも派遣をいたします。そういったことをご覧いただけますと、航空機は空にたくさん飛んでおります。そしてまた海にはたくさんの船が、そして地上にはたくさんの人員が配備されているという状況になっております。さらなるステップを取ることにやぶさかではありません。必要であるというならば、実効的に我々の同盟国を守るためであるならば、それをやぶさかではありません。それをするのにやぶさかではありません。しかし一つ申し上げておきたいと思います。我々はこの NATO の3つの任務というのがあります。これは戦略コンセプトの中にあります。領土を守るということ、これも中核の任務であります。もう一つは国際危機管理の中に入るということです。それからまた、協力的なセキュリティを実行するということも中核的な任務の一つであります。ですから、こういった任務を遂行するということは継続いたします。
日本の基本的な立場はですね、力を背景とした現状変更の試みは認めてはならないということでありまして、これはウクライナ、ヨーロッパにとどまることなく、東アジアにも世界全体にも影響する、世界全体で考えなければいけない問題であると、このように思います。そういう観点から日本は G7 とともに強いメッセージを出し、二度にわたる対応措置を取ってきたところであります。先ほどの理事会でも申し上げたところでありますが、5月25日の大統領選挙が行われ、そしてその正当性について当事者が認めていくことが重要だろうと、そしてロシア側もこの選挙の正当性について認めるように我々も注意深く対応していくことが大切ではないのかと、このように思います。今後とも日本はですね、G7、そして世界の国々とともに協力して、この問題を平和的に解決をしていきたいと思っています。もちろん日本は G7 とともに協力をし、行動を取っているところでございますが、同時にこの問題を解決をしていくためにもですね、ロシアとの対話を行っていくことは重要だろうと、こう考えているわけであります。いずれにせよ対話により平和的にこの問題を解決をしていくために、日本も NATO、G7 と協力をしていきたいと思っています。
Thank you very much indeed.
ありがとうございました。